今日はアメリカアラスカ州のフェアバンクスと電話をつなぎます。アラスカ州の中央に位置する観光と空軍基地の町フェアバンクスはオーロラが最もよく見える町として知られているんです。そんなアラスカのフェアバンクスに住んで16年というフラワーレポーター熊谷誠さん呼んでみましょう。もしもし。
Hello, this is Mok Kumagai from the Aurora Borealis Lodge in Fairbanks, Alaska.
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
熊谷さん、今何語で何とおっしゃっていただいたんでしょうか。
英語で、フェアバンクスアラスカにあるオーロラロッジの熊谷誠ですと言いました。
はい、ありがとうございます。今フェアバンクス、アラスカの方は何時ぐらいですかね。
今夜の10時9分です。
10時9分。
はい。
気温はどのぐらいですか。
街中は、はい、今日先ほど言ったんですけどマイナス30度でしたが、実は今私たちが住んでる山の上はマイナス5度ほどと結構暖かいです。
マイナス5度。
はい、
マイナス5度というのは16年住んでる熊谷さんにとっては割とこう暖かい感じなんですかね。
そうですね、この時期1月でこの気温はだいぶありがたいです。
ああ、そうなんですか。
はい、
今その熊谷さんはオーロラの鑑賞できるロッジを経営されているというふうに聞いているんですけれども。
はい。
どんなロケーションの場所にあるんですかね。
あ、場所ですか。
はい。
フェアバンクスの町から北に32キロほど行ったところにの山の上にありまして、
はい、
オーロラっていうのはやはり北の空に出ることが多いので、山の上の北斜面にあるロッジです。
フェアバンクスと言いますとオーロラが、ね、最もよく見える街として知られているということなんですけれども、
はい、
もうたくさんお客さんいらっしゃいますよね、きっとね。
そうですね、今、はい、フェアバンクス全体的には日本からだけでも今、ね、直行チャーター便が来るくらいでして、冬の間は8000人ぐらい来るんじゃないですかね。
8000人の方が。
もう少しかもしれないですけど。はい。
そうですか。いろんな全国的にもというか、もう世界中からたくさんの方がね、きっと来られていると思うんですけれども。今熊谷さんが見えはそのロッジにいらっしゃるんですかね。
はい、そうです。
どんな景色が広がっているんでしょう、今現在。
今は、はい、真っ暗なんですけど、
はい、
で月がまだ薄い三日月なんで、もう満天の星が見えてます。オーロラも薄くで始めてます。
オーロラっていうのは、
はい、
何色なんですか。
肉眼で見えるのは一番多いのが、白っぽい色なんですけど、
はい、
これがまた写真に撮ると緑色に映って、であとは運が良ければ、はい、特に動きが激しい時には肉眼でもその緑とか、
はい、
ピンクとかが見えます。
へえ、今見えているのは、
はい、
白い感じですかね。
そうですね、まだ出始めなので薄い、薄い筋です、白っぽい。
今からどのぐらいかけてオーロラが時間帯としては見ることができるんですかね。
今また見直したらすでにもう帯状になっていて、だから今日はちょっと期待してます。太陽の活動レベルも上がってるということだったので、
はい、
熊
谷さんは今ロッジの中にいらっしゃるんですか。
そうです、今は中にいます。
じゃあもうその中からオーロラを見ることができるんですね。
そうですね、北の部屋からでしたら見えます。
どうですか、ロッジから見るオーロラというのは。
特に先ほど言いましたように今日はマイナス5度だったんですけど、先週は ロッジの上でもこの山の上でもマイナス40度あって、そういう時にこそやはり室内から見えるっていうのは最高だなっていう感じですね。
そうですよね。
ただそんな時でも、元気を出して外で見るのが、はい、本当は一番だとは思いますけど。
マイナス40度とか50度の世界ですからね。 なかなかこう外に出るのも勇気がいるかと思うんですが。
そうですね。
皆さん防寒対策とかどうされてるんですか？
結構ツアーでいらっしゃる方は、はい、もうあの現地の旅行会社が、うん、あの防寒着のセットを貸し出ししているところが多くて、
はい、
あとはそうでない方にも意外とですね、肌着、人工素材の肌着を、上下を、それから初めてそれをベースに、うんうん、重ね着でいくと結構耐えられます。
あ、そうなんですか。でも相当重ねないとね、はい、すごく寒そうですよね。
そうですね、風がちょっと辛いです。風がなければ意外と耐えられるものです。
へえ、熊谷さんが16年そのフェアバンクスに住んでらっしゃって、
はい、
今まで見たオーロラで印象に残っているものはどんなものがありますかね？
2003年にこのオーロラ鑑賞ロッジをオープンしたんですけど、その年の12月20日にです、とにかくもう前の日はそうでもなかったんですけど、次の20日になったらもう一晩中、もう大ブレイクって言って、本当に空を荒れ狂うようなオーロラが、もう通常ですと一晩に、あるとしてもそれが 2,3 回なんですけども、とにかく延々と10何回か20回ぐらい、起こっても、お客さんもその時数人いたんですけど、
はい、
結局通常2時までのツアーが延々と続いたもので、もう3時半ぐらいにでも、もうまだ出てる中でも、もうお客さんたちもさすがに大満足して帰られました。
オーロラが出ている時っていうのは、もうそれだけで ある程度こう明るいんですよね？
そうですね、強いオーロラの時はもう自分の影が見えます。
すごく見てみたいです。その場に行ってみたいです。
ぜひぜひ。
改めてアラスカでのオーロラ鑑賞の一番の魅力っていうのはどういうところだと思いますか？
個人的にはその何でしょうね、その寒い中でそのなんか不思議と、寒いとさらになんか静かに感じて、そんな中でちょっと我慢しながら見るっていうのがいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
はい、
最後にもう一度今日のオーロラ変化あります？
はい、今ちょっとですね、南側の部屋にいるもので、ちょっと覗けないんですけど、だいぶ今日結構早い時間って言っても、9時ぐらいから薄く出始めてるので、そういう時って早い時間から出る時っていうのは、傾向としてはその夜だいぶ強くなるんじゃないかっていうのがあるので、
はい、
おそらく今北の窓からはどんどん強くなっていると思います。
今夜のじゃオーロラも綺麗に見ることができそうですね。
そうです ね、もうなんか早々とテキサスの家族がもうすでに鑑賞に来てます。
もう待ち構えていらっしゃる。
はい、
そうですか、
ね、
ぜひその素敵な幻想的な風景楽しんでくださいね。
ありがとうございます。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、アラスカフェアバンクスで暮らすフラワーレポーター熊谷誠さんでした。